リツコの部屋。おはようございます。リツコの部屋のパーソナリティのリツコです。今日は実はちょっとねビーマーライトペンの先輩に来ていただこうかななんてゲスト思ってたんですけれども、ちょっと緊急に、ちょっとあれで私がちょっと今日は一人語りを、マリコさんと共にさせていただきます。よろしくお願いします。この番組は、ご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りさせていただきます。それではマリコさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
は
い、
今日は私一人語りなんですけれども、ついタイムキーパーをなんかちょっとこう熱中しちゃいますので、
はい、
はい、
なんとか
と思います。
はい、よろしくお願いします。
今日なんですけれども、実は今日お話一番したいなって思ったのは、
はい、
ストレス研究なんですね。
はい、
でそれはどうしてっていうと、実は NHK の今日の健康ってあるんですけれども、はい、その5月のあれを見てみたら結構ストレス対策っていうことで、
はい、
結構ストレス研究っていうのが出てたんですけれど、でそれで、ぜひね光の針とカウンセリングっていうのを提唱しているので、このストレス研究についてまずはお伝えしたいなってちょっと思ったんですけれども。
そうですね。
はい、実はもう年はバレちゃうんですけれども、私は25年以上前に、
はい、
東京医大の公衆衛生教室の研究員だったんですね。
あ、そうなんですか。
研究員というか研究生だったんですけれども、はい、でその時にやっぱ公衆衛生なので、もともと心理から公衆衛生行ったので、いわゆるストレス研究、
はい、
そういうのをこう、テーマにっていうか、ちょっとこう見ていくかなって感じだったんですけれども、でその時はもうストレス研究って言っても今からもう25年ぐらい前なので、
はい、
よく心理の人とか医学部では言うんですけど、まずストレスって今結構みんな何でもストレスって言いますよね。
そうですね。
で私もキャリアコンサルタント思ってるんですけど、やっぱり結構みんなねストレスが大変とか、仕事でもみんな仕事上のストレスって言われますけれど、でも大体そのストレスっていう言葉をこうまずそのなんていうのかな、学会とか、そういう用語として言った先生っていう方が、
はい、
80年ほど前だから今から言うと1930年ぐらいですかね。
はい、
その時にカナダ人 の生理学者の先生で、ハンス・セリエっていう方がいたんですけど、この方が要するにネズミの実験、昔は大体みんなネズミで、はい、実験してたんで、
は
い、かわいそうですけどね。でそのネズミの実験で、外から不快な刺激を受けると特定のホルモンが増大するっていうことを発見したんですね。
はい、
でその外からの刺激がストレスで、ごめんなさい、ネズミのその受ける刺激っていうのがストレスだっていうんですけれども、でその原因のストレスっていうことによって、ネズミを後で解剖すると副腎皮質などの物質がこう増大していて、確かに生理学的に変化があったねっていうのから、ストレス研究って始まったんですけれど、でもまだまだね、1930年代なんで今ほどそんなにこうなんていうのかな、機械も発達してないし、
はい、
人間なんか今すごくねいろんな機械が発達してるの で、はい、人間に対してもいろんな変化とか温度変化とかでこう見ていくことできるんですけど、その当時はねネズミでやるしかないっていう感じだったんですけど、はい、でそれと同時に主なストレス研究っていうと、1950年代にアメリカ人のマイヤー・フリードマンっていうお医者さんと、
はい、
レイロー・ゼーマン医師っていう方がそのいわゆる心臓病とストレスの関係、
はい、
でどういう人がこうストレスになりやすいのかっていうような研究をしていて、でその時っていうのはいわゆるそのあの心臓病になりやすい人って今でもちょっとこう思い浮かべられると思うんですけど、すごいせっかちで、
あ、
なんかあから顔で、もういつもいつもこうせっかちで、でこうなんか仕事仕事で、まあこうなんていうのかな、こう気ぜわしく生きている、まあ、そういうタイプの人が結構まあストレスを感じやすく、まあ、心臓病としてこう結構あの発症しやすいよねみたいな研究をやってたんですよね。
あ、そうなんですね。
でもそんなにまあ今ほどそのストレスっていうことがみんながみんなあの注目してるわけじゃなくて、まあ、あのストレス研究っていうと大体この2つぐらいだったんですけれど、ところがなんか今日の健康をね見てみると、まあ、今日の健康っていわゆる一般の人に向けてやるのだと思うんですけど、
はい、
結構そのストレス研究の今までの研究の成果が出てて、
はい、
あ、こんなに一般化されるようになったんだっていうのがすごい驚きだったんですね。でそこの中で、早稲田大学の先生なんですけれども、まあ、あのストレスについて の研究をその番組でやってらしたんですけど、
はい、
まあ、ストレスって結構いろいろありますけど、例えばマリコさん今ストレスとかだったらどんなのが一番思い浮かべますか？
ストレスですか、ストレスやっぱり
でもこれもストレスですよ ね急になんか質問を振られるとか、なんか突然なんかメンバーがとかね
ストレスって思うとストレスですけどね、はい、なんかそう言われてみるとなんか例えば肩こりとか頭痛とか、はい、体の症状とか、はい、あとイライラしたりとか、はいはい、そういうのはあるかもしれないですね。
それでその、まあ、その先生が、まあ、ストレスっていうのがね病気を引き起こすのには、まあ、3パターン3ルートあるっていうことを言っていらっしゃるんですね。
3ルート、
はい
はい、
で1つっていうのは、まあ、生理的なあのルートで、それはどうなんですかっていうと、例えばあの、まあ、私も今そうですけどこうやって、まあ、ラジオの中で生あの出演ですけれども、
はい、
まあ、いきなり一人でっていう風になると交感神経が高まるわけですね。で交感神経って大体喧嘩神経って言われるんですけど、喧嘩をするときって目をこう大きく見開いて、心臓はドキドキしてくるし、で、まあ、頑張るぞみたいな感じですけれども、そういう交感神経が緊張したりとか、ストレスがこうストレスホルモンが分泌されるっていう。でもそうするとさっきの心臓病の人もそうですけれど、いつもいつもなんか戦ってばっかりの人って、まあね、オロナミンかなんかでありましたけど24時間戦えますかっていうのが
ありました、ね、
でもやっぱり人間って戦いすぎるとあの免疫がね麻痺しちゃうっていうかダメになっちゃうんですよね。だっていつもいつも臓器がなんかこう常に緊張状態だったら体も疲れちゃいますよね。でそういうことで免疫がこうねあの低下して臓器に影響があるよみたいなのが一つの生理的なルートって言われるんですね。
頑張りすぎてもダメだってことですね
やっぱりよくねあの緊張と弛緩って言いますけれど、やっぱり緊張することもねどうしても場面では必要ですけど、まあ、緊張したらじゃあ逆に言うと積極的に弛緩するっていうかね、やっぱりよく呼吸が大事って言いますけれど、
そうですね、
やっぱ緊張すると呼吸って止めちゃったりしますよね。
止まってます私は、
うん、だからやっぱりこう呼吸を吐くっていうか、息を吐くっていうのは、まあ、その本当に、まあ、交感神経をちょっと緩めるみたいなところがあって、まあ、そういうところで今よくマインドフルネスっていうのはありますけれど、やっぱそういうのが大事だよねって言われるんですね。でそれが一つと、
はい、
あともう一つはあの行動的なルートっていうのか、でそれはどういうのっていうと、
はい、
いわゆるこう例えばこうストレスがあってむしゃくしゃしたりした時ってマリコさんだったらどうしますか？
やけ食い的な
やっぱりやけ食いってありますよね。
あります、
こうチョコレート食べたりってこともあるし、
あります
あとドーンとお肉を食べるとか、
ありますね、
はい、まあ、人によってお酒を飲みに行っちゃうっていうのがありますけれども、まあ、そういうねあの行動パターンっていうのが、まあ、でも多くはやっぱり生活習慣病になるとか、そういう乱れにもなるよねっていうふうには言われます。あともう一つこの頃言われてきたのはあの常套的なルートって言われていて、
はい、
あの今やっぱりそのさっき言ったハンステリアが80年前からっていうことになると、もうどんどんどんどんその脳とかそういうのをこう時期的にこう見たりすることができるようになって、
はい、
脳の働きっていうのがやっぱり随分わかるようになってきたんですね。でそれでその脳っていうの中でも、まあ、感情とか記憶 を司るのは大脳辺縁系って言われてるんですけれども、はい、そこら辺のコントロールが効かなくなるみたいな、そういう意味で の、まあ、あのまあストレスが病気になるっていう、この3つのパターンがあるって言われてるんですね。でまあ、そういうこう3つのルートっていうのは、例えば食べ過ぎちゃったりとか、まあ、いつもいつも緊張したりとか、あとまあなんていうの、本当に大きなショックとか、そういうのがあったとしても結局どうなってくるのっていうと、例えば頭痛とか腹痛とか、はい、下痢とか風邪などの比較的こう一過性の症状とか、あとはやっぱりさっき言ったような食べ過ぎとか飲み過ぎとか、
はい、
そうなるとどうしてもあの、まあ、高血圧とか脂質異常っていうんですか、中性脂肪が多くなったりっていうので、まあ、糖尿病などのね、生活習慣病にやっぱりなるってことは結構言われますよね。
あ、そうなんですね。ついさっき私チョコレートいっぱい食べすぎちゃいました
でもチョコレートってどうしてもなんかすごくやっぱりストレスにはいいみたいですよね。
なんかちょっと落ち着きますね、
う
ん
う
ん、
やっぱりそういう働きがこうあって、どうしても無意識的にみんな食べる。あとやっぱりあの講義の時でもやっぱりあんまり頭使いすぎると、私は普段あんまり甘いもの食べないんですけど、やっぱり甘いもの欲しくなりますよね。
いや、欲しくなりますよね、
うん、やっぱり緊張にはやっぱりそういう、ね、糖分を取るっていうのはやっぱり人間の生理的な反応かなって思います。でまた、まあ食べ過ぎってことから言うとね、胃とか十二指腸とか、あと今この問題で今日すごくフェイスブックにも書いたんですけれども、はい、なんでこの話しようかなと思ったのは、実はあの安倍総理が今国会でね、はい、衆議院で予算委員会っていうのをやってるんですけれど、はい、やっぱり質問が結構野党も切り込みますよね。
そうですね。
今家計問題とかもありますから、そしたらやっぱりちょっとこう追い詰まったのかなっていうか、やっぱりちょっとこう質問が厳しかったのか、トイレに行っちゃったんですよ。
そうなんですか。
質問の途中で、でそれって結構前代未聞っていうか ね、
う
ん、
そうですよね。
一国の首相がなんか野党から追及されてる時に、でみんなこう時間計って何分何分って質問してるわけだから、なんかトイレに行きますっていうのはもう前代未聞ですよね。
よっぽどのことだったんでしょうね。
そう、でもそれってやっぱりもともとね、安倍総理って今2期目です、2期目って2回目の当番でやってますけれど、前はやっぱり過敏性大腸炎でやっぱりこう病気でね、あのリタイアしたっていうのがあるから、やっぱりそういう、こうストレスで過敏性大腸炎とかそういう疾患っていうのは結構あるよねっていう。あ、
そうですね。
それとこの頃すごく思うんですけど、私なんかまあはっきり言ってもう58なんですけど、私の周りの年代の人って案外こうリウマチとか自己免疫疾患の方多いんですね。例えばの膠原病とか、結構こう、なんていうのかな、はっきりしない感じの病気だけれども、なかなか結構あのすぐには治らなくて、まあ、リウマチなんかね、やっぱ関節リウマチだとちょっと変形したりとか、結構その免疫異常とか、あと甲状腺、あの青山に病院がありますけれども、はい、結構甲状腺の病気とか、そういうのも結構多いですよね。
それもやっぱりストレスが、
はい、ストレスから来るっていうことなんですね。それと、まあ、いわゆるストレスって言うと、あのうつ病とかね、不安症とか、あと夜眠れないとか、であと自律神経失調症で、こういう自律神経失調症って本当に便利な言葉でって言ったら失礼なんだけど、
はい、
やっぱり他の内科とかで、まあ、患者さんが来ていろんな訴えはするんだけれども、検査をするけどその検査結果には引っかからない。そうすると昔で言うと気のせいかなとか、あとまあ気のせいまでは言えないと、ちょっと自律神経が失調気味ですかねっていうことで、まあ高い依頼っていうことでね、精神科に送ったりってことなのかはすごくあるので、まあこの自律神経失調症っていうのはすごくこうあの範囲が広いっていうような病気で、あとはよくあのお子さんの後気管支喘息とかアトピーとか、よく気管支喘息ってね、やっぱりストレスとかそういうのも引き金になるっていうふうに言われてるので、まあそういうことでさっきの3つのルートでいろんな病気っていうのが起きてくるんですけど、なるほど、こうストレスによる病気って多いんだなっていう感じ。
本当ですね、はい、なんかストレス怖いですねやっぱりね、は
い、っていうことが分かったところで、ちょっとここでお休みして、また後半に行きたいと思います。
はい、
本当に今日はいっぱい原稿を作ってきたんですけど、
素晴らしいです、
ね、それでももうすでに前半終わってしまいましたみたいな感じなんですけどでもさっきもね、だから3つストレスになるっていう生理学的なルートと、まあその行動的なルートと情動的なルートってあるって言ったんですけど、はい、今日のそのテーマはどうしてじゃあ光の針でとカウンセリングでそういうストレスみたいなものがね低減するのかっていうところを絡めて、ね、はい、お話ししたいと思うんですけれど、はい、私はもともと心理で臨床心理としてカウンセリングとかをやってきたんですけど、大学病院とかクリニックとか、はい、まあそういう児童相談所とかそういうところで、でもやっぱり言葉だけのカウンセリングだとなかなかこう状態って治らない。例えば不眠の問題とか、まあ、さっきのね、アトピーとか気管支喘息とか、まあ、本当に身体化しているものは皆さん病院に通われますけれども、例えば不安神経症の問題でも、まあ、抗不安剤みたいなのは出てくるけど、なかなかちょっとカウンセリングだけではね、はかばかしくないかなみたいなところもあって、でそこからまあ心療内科とか体に対する興味っていうのが出てきたんですけど、でなんで光の針かっていうと、さっきもちらっと言ったんですけど、結構女の人って目に見えない病気っていうか、はい、そういうの抱えてる人って結構多くないですか。
多いですね、うん、自分も含めてなんかそれありますね、
うん、ですごくこの頃思うのは、いわゆるなんかね、両家の奥様っていうか、まあ例えばなんていうのかな、いいとこの奥様で別に生活の苦労はないんだけれども、はい、でご主人もね結構なんていうの、地位が高い人なんだけれど、案外さっき言ったように関節リウマチがあったりとか、あと自己免疫疾患、甲状腺とか、あと甲状腺とかの、霊能病とか膠原病なんですけれども、結構こう実は病院に通ってるのよみたいな人って結構多いんですね。
そうなんですね、
でも例えば関節リウマチって、昔のその農家のおばさんっていうのか、こう寒い中にね、こう労働したりとかっていうと、そういう冷えとか労働で、関節リウマチとかになりやすいっていうのはまだわかるんですけれど、一見普通の奥様で別にそんなに労働条件が厳しいっていうところで生きてるわけではないんだけれど、お話聞いてみると実は関節リウマチとかね、で結構そういう自己免疫疾患って、もともと自分っていうものは自分にその免疫って言って、外界に対してこう守る兵隊さんみたいなのがいるわけですけれども、自己免疫疾患って本当はね、外にこう出していかなきゃいけないものを自分が自分を攻撃するみたいな感じなんで、結構厄介で、
なるほど、
っていうことが結構多くて、でこの間もちょっとブログなんかにも書いたんですけど、中学高校時代の友達に、40年ぶりに同窓会っていうのがあって、やっぱりね、子育てが終わったりするとみんな同窓会のシーズンになってきますけど、でも40年ぶりにこう出会ったりすると、案外そのリウマチとかね、それこそ膠原病とかっていう方が結構昔仲良くしてた人なんかに多かったりして、ですごくそれはちょっとびっくりしたんですけど、なんかその、じゃあ何日に出かけるみたいに言っても、いやなかなかちょっとその体の体調でね、その日に行けるかどうかわからないっていう風になってくると、でその時思ったら、なんでそんなにね、リウマチになるのかっていうことをちょっと考えてたんですけれど、でそこで今日なんていうか、その今日の健康っていうのがまた素晴らしいなって思ったのは、そのストレスっていうのにもによって、さっきネズミからもいろんなホルモンが出るんだよって話ですけど、ホルモンには2種類あるっていうことが結構そこで、講座の中でも言われてるんですけど、でそれはどういうホルモンっていうと、一つは頑張るときに出るアドレナリン、それはよく聞きますよね、例えばこう今よく岩壁じゃないけど、こう登っていくのもありますよね。なんていうか、
なんて言うんでしたっけ、
なんかこう、なんだかわからないけど壁を登りますみたいな感じだとか、あれもそうですけど、要するに頑張る、人間が頑張るときに出るっていう、交感神経が、それこそ盛んになってっていうことなんですけど、そういうときに出るのはアドレナリンっていうんですね。頑張るホルモンっていうか、で今女の人もすごくこうやっぱり総合職だったり、それこそバリバリ働いてる人も多いので、やっぱり女性自身がもう仕事によるノルマ 結構女性今営業やってる人も多いし、
ね、頑張られてますよね、
うん、結構女の人も厳しいですよね、うん、でそういう人たちだと結構そのまあ、それでアドレナリンがこう過剰に出るっていう状況にもなって、うん、また多いのは結構今みんな共稼ぎですよね。
そうですね、
うん、そうするとこう子供が生まれても、うん、朝起きて早く保育園連れてったり、うん、でもそれでも仕事はやっぱりこなさなくちゃいけないし、うん、で昔と違って今メールとかねいろんなところで仕事ができるから、うん、逆に言うとこう仕事に追い回されちゃう。
本当ですね、
うん、連絡って言ったって結構来ちゃいますから、うんまあ、そういうとこからこういつも頑張ってるみたいな状態、
うんうんうん、
でそうすると結局体にどういうことが起きるのかっていうと、うんまあ、その元々アドレナリンっていうのはさっきも言ったように頑張るときに出させるものなので、
うんうん
まあ、心拍数とか低血圧あと血糖値などをこう上昇させて、うんまあ、心臓とかね血管に影響を及ぼすって言われてますよね、うん、だから本当女性自身も24時間戦ってってるっていうか、
そうかも、ね、気が休まる時がないですね。
ないですよね。
うん、
で、あともう一つ、だからそれはね、どちらかっていうとこう、うん、バリキャルっていうか、働くこうバリバリやってる人なんかに、うん、まあ多いそのストレスホルモンかなって思うんですけど、うん、もう一つさっき言ってたようなそのいわゆる家庭婦人の方で、
はい、
でも結構関節リウマチだったり甲状腺だったり、うん、まあ膠原病っていう方が多いんですけど、うん
はい、
でそれは何だろうってずっと思ってたんですけど、
本当です
ね、うん、一つの その、うん、それってヒントは実は人間って我慢するときにコルチゾールっていうのが出るんですよ。
我慢すると
き、ね、我慢すると、
はい、
でやっぱり結構女性とか、うん、特に日本の女性とかね、
うん、
でさっきも言ったようにいいとこの奥様って案外その対面とかそういうことがあるから、
うん、
やっぱり結構我慢してる人も多いんですよね。でまあ、結構よく見てるとなんかお姑さんがすごい意地悪だったりして、でもそういうのもこうなんかこういやそんなことはないんですよって笑いながら頑張って人付き合いしていくとか、結構そのだからね冬の寒い中の労働はないかもしれないけど、結構人間関係で我慢してる人って多いですよね。
そういうことなんですね、
うん、でこの頃はやっぱり、ね、人生100年とか言っていくので親の方も90とか、
そうですね、
結構そういうことも多くて、
ね、皆さん元気ですからね、
はい、そうすると子供の方も介護で我慢する、もうだんだん親は子供のようになっていくし、自分のわがままはどんどん出ていくし、でお金もかかるし、それこそ病気の面倒もかかるのに、でも子供の方は我慢してひたすら耐えていかなきゃいけないっていうことも結構あって、それでよく介護でもまあ鬱とかね落ち込みとか不安なんかで、まあ鬱とか病気心の病気になっちゃうってことは結構あって、でそれはやっぱりそういう我慢するコルチゾールが出すぎる場合なんだなっていうことの、その話がまあ今日の健康にもバッチリテキストにも出てて、でそれってすごくね大事な概念かなって思うんですね。っていうのはそういうさっき言った私の友達たちもそうなんですけど、結構みんなねなんで自分が病気になってるかっていうことについて案外気づいてないのかなっていうことって多いんですよね。
例えば食事とか睡眠不足もしてないのにみたいなところで、原因がわからない方もいらっしゃるんですね、うん、
でもやっぱり私たちから見ると一番の原因って我慢のしすぎ、それって明らかにそのなんか女性 の、 家庭におけるそのなんていうのかな家族の中での我慢のしすぎなんかがやっぱり問題だよねっていうこともすごくあって、でも結構日本の女性って我慢強いじゃないですか、
ね、本当に皆さん頑張られますよね、
だからそういう本当だったらなんかちょっとセクハラもそうですけど、なんかひどいわと思うようなことでも結構なんか我慢をしてしまう、
ね、笑ってねなんとか過ごすみたいなこととか、ね、
だからやっぱり我慢のしすぎっていうのも病気になるんだよねっていうことを、まあ、この番組で一番言いたかったのはそれかもしれないですね。やっぱり女性ってみんなセクハラの問題はこの間 しましたけれども、まだまだねすごい日本の女性って我慢してると思うんですね、セクハラだって我慢してるし、やっぱり嫌なこといっぱいありますよね。
そうですね、なんか気がつかないようにしてるけど、意外といろいろありますよね、
今女の時代だとか言ってても、結構まだまだ我慢してることもあって、やっぱりそういうのってそういうコルチゾールがそういう病気の原因になることもあるので、やっぱりそういうね自分の体のメカニズムとか体が何を言ってるのかみたいなことについては、まあちょっと今日はねもうそろそろ時間があれなので全部は語れませんけれども、
はい、
もしねご自分のとが病気だったり、ご自分の近くのね親しい方がお病気になった場合、 実がどういうところに原因があるのか、そういう精神的なことから来ることもあるので、そういうこともちょっとこう考えていただきたいなっていうのが今日の一番のなんかテーマなんですね。
そうなんですね、はい、我慢はしない方がいいですね、
う
ん、
っていうのと、我慢してる自分っていう状態に気づくこと、
まずは気づくことが大事と。
でやっぱり小さい時にトラウマをあまりに受けすぎると、例えば大脳辺縁系の中でも海馬が小さくなっちゃうってこともあり得るっていう感じなので、やっぱりそうするとストレス耐性が弱い子供から大人になっていくわけですもんね。
すごい大切なお話ありがとうございます。
だからちょっとそこら辺も、光の針とカウンセリングって言っていくところは、まずは私たち の, その体の状況、心の状況みたいなのを一つ見直したいなっていうところがきっかけで、ちょっと提案していきたいなっていう感じなんですね。
はい、ありがとうございます。そろそろお知らせとかいきますかね。
はい、はい、ありがとうございます。で、今日はちょっとストレスの話で、前振りで終わってしまいましたけれども、6月の1日に私の前にこの戦場パーティーっていう素敵なね、夢の種の3周年記念の、ちょっとこう旅情をそそるような船のポスターがありますけれども、この6月1日の戦場パーティーに神戸に来まして、で次の日6月2日から、広島でビーバーライトペンによるあのベーシック講座を、それも夢の種の、広島のね、釈卵さんが主催してくださって行います。
はい、
で、ここでは、一応その光の針で、そのストレスとか感情面に対しても、こう働きかけることができるっていうことで、ベーシックで、でもやっぱり一番いいのは自分が自分でケアしていくことなんですよね。やっぱり人にお金を払ってやってもらうっていうこともなかなか限界もあるし、
ね、
やっぱりその、この間も出しましたけれども、ビーマーライトでペットにね、ケアする方もいるし、お子さんとか、あとまた高齢者にもね、することもできるので、まずはそのビーバーライトをどう使っていくかみたいな感じで、ベーシック講座で、2日、3日、4日とやりますので、よかったらまだまだ残席ありますので、この際ぜひと思われたら、来ていただくといいなっていうのが一つと、あともう一つ、広島に行った時に、気学の講座っていうのを行います、
はい、
でそれはどうしてっていうところもあるんですけれども、私自身がやっぱりこういうカウンセリングをやっていくと、やっぱ人を見るのってすごく大事だなって思っていて、で、心理テストも好きでやってたんですけれども、やっぱ心理テストって本人がいないとできないんでね。
そうですね、
はい、その点ね、こういう誕生日を使うのって本人がいなくても誕生日知れば分かりますよね。で結構気学のいいところって、普通年と月と日と時間を求めることも多いんですけど、西洋占星術だったら年だけでもある程度分かるんですね。そうすると、例えばね、キャリアコンサルタントの人なんかでも、社長さんが大体ね、こういう年だわって思えば、大体それで大まかな傾向ってわかるので、そういう昔から気学っていうのはね、そういう人を見る人のために使われていたってこともあるので、この際ご自分のそのスキルアップのためにも気学とか学ばれるといいかなと思いまして、広島で簡単なショートセミナーやりますので、よろしかったら来ていただければと思います。
はい、
夢の種。
ありがとうございました、マリコさん。本当になんかいつもあっという間で、
あっという間ですね。
本当にいつもなんかこれだけもう話せないで終わってしまいそうな感じだったんですけど、仕切っていただくというか、こう時間を言っていただいたので、ちゃんとお知らせも言うことができて
よ
かったです。そうでないと多分打ちてしやまんでなっていたかなと思いますので、はい、今日はマリコさんに相手にしていただいて、リツコの一人語りでした。また、この次もよろしくお願いいたします。